んばんは。メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。今日は新たな企画として3分マッサージを最初にお届けします。その後ゆるトークという2本立てでお届けします。まず今日はインスタグラムのゆるまる時間と同じ同期した3分マッサージ、3分肩ほぐしをお届けします。そして後半のゆるトークでは、私事ですがメルタサリが今月で7周年になりましたので、その7周年の今月の、最近の事情、サロン風景などを含めてお話ししたいと思います。ではゆるまる時間スタートします。3分マッサージをこのインスタグラムと、そしてポッドキャストのゆるまる時間で両方一緒にやっていきます。お願いします。今日は3分肩こりリリースです。では座った状態で行います。で、見えないので私は膝立ちでやっていきます。まずお腹を引き入れてください。おへそを入れて薄くします。で、このまま手のひらを正面に向けたら、二の腕をひっくり返すように肩の根元から回転させます。この二の腕の白いところが天井に見えるようなイメージです。そのまま小指をお尻に触らせるように、この脇腹に二の腕をつけて、そしてお腹を引き入れながら、この手の甲で透明の空気の壁を後ろに押します。10回します。顎を引いてお腹を薄く、お尻を締めて、もしくは座骨で椅子や座面を押してどうぞ。はい、ではこのまま思い切って後ろに行けるところまで鎖骨を開き、胸を開いて、この肩甲骨を寄せて下ろします。このまま小指同士を触らせるように、内側へとこの小指をお尻の真ん中へ動かしましょう。ふーっとゆったり吐きながらどうぞ。これも10回くらいできるといいと思います。はい、ではこのままゆっくりと楽な姿勢で座ったら、手を上に上げてみます。で、もしかしたら結構上までいけるかもしれません。で、いつもここで突っかえるという方は、今ほぐしたこの背中の後ろ、ここが固まっているので、今のように後ろに手を二の腕から開いたり、小指を近づけるように動かすといいと思います。はい、ではこのまま吸って手を引き上げ、上下に伸びます。立っても座ってもいいです。顎を引いて後頭部を後ろに押したら頭頂を高くしてください。吐いて下ろします。もう一度吸って上に、そしたら右肘を曲げて頭で二の腕を押してください。右の手のひらで右肩甲骨、もしくは背骨を触ります。お腹を引き込み、さらに吐きながら胸を引き上げましょう。ふー、奥歯リラックスです。息を吸って吸って吐きながら左へ倒れます。右の脇腹を伸ばします。吸って戻ったら手を反対です。今度は左肘を曲げて頭で二の腕を後ろに押します。左の手のひらで背骨もしくは肩甲骨を捉えて、肩の中、脇の下のあたりを伸ばしましょう。お腹を引き入れながら胸を引き上げます。では吐く息で右へソックスします。戻ります。で、このまま手を横から下ろしたら、右の手、肩の真横に肘が来るように横の手を伸ばします。手のひら天井の向きで、ここから肘を折って、手のひらで肩のこの上の盛り上がっているところを触ります。では左手で右の肋骨の横に手を置いて、雑巾絞りをするかのように、この肋骨は前、肘は後ろです。そして肩の肩甲骨の間に何かキュッと締まる感覚が出てくるまで、おへそを締めて体をねじります。右脇腹がねじれていくでしょうか。 OK、 反対です。同じように肘後ろ、そして肋骨前です。 で、これ鎖骨を伸ばすと同時に肩甲骨が動いて、この背骨に肩甲骨が寄って、その僧帽筋っていうこの肩の上の方に大きくある筋肉、この首から肩にせり出して肩もみのポジションですね、このもみもみするところ、ここにつながってますので、ここほぐします。はい、OK です。これだけです。これでこの首から肩のラインの僧帽筋が少し下がったと思います。ではまた。改めまして、エミです。お久しぶりでございます。先週ちょっといくつか時間があったのであげられたんですけれども、それからまた時が飛びまして、10日ぐらいですかね、ぶりの配信です。で、今日はですね、朝7時からレッスン、そして、マッサージ、ボディセラピーですね。そしてまたレッスンが終わって、その間にいろいろ母に頼まれ事をしたりして、そんな家事もお使いもこなしながらの一日が終わって、で昨日ちょっとマッサージのお仕事が長引いてアップできなかったインスタグラムの平日毎日1日20分の季節の体を読みながらメニューを決めていくゆるいアーユルヨガというのがあるんですが、それが今日、になってしまって、で今配信を終えて、はってやっと気が抜けたところです。ふういやいや、皆様お元気でしょうか。私はちょっと豆乳を飲もうと思います。で今日は暑い日でしたので、結構疲れたなとか疲労感を感じたななんて方もいらっしゃるかもしれないですね。まあ、秋めいてきてはいるんですけど、明日もまた暑いそうなので、体温調節とか、よく眠り、よく食べ、よく運動して、汗もかいて体の熱をきちんと出したり、あとはお風呂で半身浴をして、余分な熱をぬるいお湯で出したりというのも、良いかと思います。で、最近ですね、食事としては私は朝食抜きにハマっています。オートファジーになる、胃を空にするっていうやつですね。で、まあ、そんな意図的にやった風な話をしていますけれども、実はいつも朝バタバタするので、ただ単に朝ごはんが食べれないっていうだけなんですけど、でも、もうそんなこと言いながらかれこれもう分10年子供の頃からバタバタしちゃって、朝食べれない生活があまりにも長くて、さすがにそれだとマッサージとかして途中でエネルギーが切れてしまうので、プロテインを飲んだりするんですけど、なんかこう朝昼晩ちゃんと食べなきゃとか思いません？多くの方が多分朝昼晩ちゃんと食べるもんだと思ってたりするかもしれないなと思うんですけど、アーユルヴェーダの勉強し始めた時に、私はそんなに消化する力が強くない体質らしいってことを知ったんですよ。だから朝もお腹が減らないんですよね。でそれを毎日、成長期なら朝昼晩食べた方がいいと思いますけど、まあ、成長期も食べてなかったですけど、朝は基本お寝坊な人だったので、まあでも多くの方は朝ごはんちゃんと食べて学校とかお仕事とか行かれてたかなと思うんですが、ただ、もう35も過ぎるとですね、消化の力っていうのが弱ってきますので、 ので、そんなにたくさん消化できないんですよ。だけど頭だけちゃんと食べなきゃと思って食べていると、そこで消化できる力というのと食べる量にアンバランスというかが出てきますよね。ということで、私はもうかれこれ何年も朝ごはんはそれほど食べずに、10時くらいになってからプロテインを飲んだり、あとは夏場はスムージーを飲んだり、あと秋冬とかはスロージューサーで絞った人参ジュースとか飲んでます。で、まあ、目的はやっぱ酵素を取ったり抗酸化物質を取るっていうことを大事にしてるんですけど、プロテインなんかも使ってタンパク質の補給もするようにしてます。ちなみに今日もノバスコシアオーガニックさんのカカオメープルオーガニックプロテイン、これを今から取って、で夜の寝てる間に栄養補給とか肌とか髪とかが綺麗になったらいいなとか、筋疲労とか、まあ、体の疲労感を修復してくれることを期待してこれを飲みたいと思います。で人にもよります。朝ごはんしっかり食べないともう持たなくてとか、胃が胃酸が逆流しちゃうわなんていう方も結構いると思うので、そういう方はちゃんと食べた方がいい人もいますけれども、それもずっと体って一緒じゃないので、季節によって変わったり年齢によって変わったりします。で基礎的ななんていうか知識みたいのが皆さんただないだけで、知らないだけで、多分何年前かに言われた3食ちゃんと食べるっていう記憶のままに食事というのをとっていたりするかもしれないなと思いますが、いろいろとたくさんいろんな食事とか栄養に関しても情報が今出てますので、そういうのもまあかじりつつ、まあ、こういうのも聞いていただきつつ、他の情報も収集されるといいのかなと思います。はい、ということで今プロテインに、玄米きな粉みたいなものを入れてですね、酵素玄米粉か入れて、でもう夜ゆっくりですねタラタラしながら、部屋を若干片付けながら、そして一日仕事で散らかった部屋をちょっとどうしようって思って、明日に回そうか今日やれるかなと思いながら豆乳が温まるのに待ってるとこです。で、7周年ですねの話に行きますね。で、今月でメルタサリーはおかげさまで7周年を迎えました。で、まあ、あっという間でしたけれども、いろんなことが毎年毎年やっぱりあって、特にこの2年というのはコロナの影響もあったので休業した時もあったりして、はい、大変だったのかなと思いきや、意外とですね、私の中では学びの加速で、すごくたくさんいろんなことがいろんな国から学べて、とってもありがたい年でした。毎年毎年この年はこれを学びにどこに行くって計画立ててたんですけど、ずっと行けてなかったオーストラリアとシンガポールの、アロマと、あとソマティックムーブメントを取り入れたヨガ、自然な体の動きを使ったヨガの先生から学ぶことがオンラインのおかげでできて、もう本当にそれは私は行きたくて行けなくて長年ずっと行きたいって強く思ってたので、こんな形で学べるとは夢にも思わず、本当にもう嬉しかったですね。ありがたいなと思います。で、そのおかげもあってメルタサリーのメニューはどんどん進化して、でヨガをまあ、ずっとレッスン自体はやっていたんですけれど、サロンメニューとしていろんな方を対象にプ プライベートで教え始めるということが始まったのが、昨年ですね。で、今年はそのスウェディッシュディープティッシュマッサージっていうマッサージの過程が終了して、でそれが終わったら今度は作業療法士さんでいらっしゃったヨガの先生にご縁をいただいて、でヨガをセラピューティックにやっていくっていうことを今学んでいます。で、まあ、簡単に言うと要は痛みを楽にしたいとか、まあ、治療家さんじゃないけれど未病を良くしたり、そのいろんな、まあ、痛みや歪みを可能な限り楽にできる、緩和できるようなマッサージやヨガをしたいなということをしています。で、そんな感じで徐々に小さな自宅で始めたサロンがどんどん少しずつ私のやりたい方向と、そして来てくださる皆様のおかげでちょうどこう掛け算をしていくかのように、なんかこう糸を紡いでいくかのように、気がつけばそういう、まあ、体をセラピューティックに、まあ、治療的に良くしていく方向のサロンに変わってきている、そんな成長過程である7周年です。で、今月はですね、おかげさまでレッスンと、あと、まあ、この10日間もずっとサロンにマッサージ受けに来てくださる方が続いて行って、やっと今日で終わり、一息、この人波が終わりなんですけれども、まあ、何年も前に来てくださってた方が久々に来てくださったりだとか、頻度がどんどん増して体が元気になっていく方が増えてきてくださったりだとか、ヨガとそしてボディセラピーを組み合わせて筋肉がつきながらも綺麗な体になって、でストレスとかイライラももう前はとっても大変だったけど今はほとんどもうなくて、でさまざまな生活習慣病みたいなもの、不定愁訴みたいな、病院に行くほどじゃないけどしんどいんですっていうようなことがたくさんあったのがなくなって、お仕事は昇格し、で人望も厚くなり、で自分的にも毎日楽しく送れているっていう方が増えてきたりして、本当に体の力ってすごいなっていうのを改めて皆様から教えていただいている次第です。本当にそのヨガを教えるということを決断して始めてからですね、やっぱりその自分でやられる方の前向きさとか、ご自分で体を作っていかれるってことは本当に心身ともにどんどん変わっていく、美しくなられていったり強くしなくなられていったりして、何歳からでもどんどん変わっていくんだなっていうのを目の当たりにして、私はその可能性を 150% 信じてサポートをしてるんですけど、なんか意外と自分のことに対してはそこまで150% ほど思えてなかったりしません？なんか自分では、ああでもそんなこと言っても変わんないんだろうなって思っちゃう気持ちがちょっとよぎったりしませんか？まあ、するんですよ私は。でもそこで、あまたこうやって今そう思ったなって気がついているので、どこまでも無限に成長するぞっていう風にきちんと受け入れてから立て直すんですけど、でもやっぱり皆さん見てると本当に人の体はすごいなってつくづく思い起こさせてもらいますし、何より皆さんに教えるためにいろいろ試行錯誤してたら、私が一番体が体型が変わって体年齢26歳になったっていう嬉しい変化がこの40歳にありましたね。でなんかやっぱり本当に女性っていうのは少しでも綺麗になると、少しでもお顔が上がったりボディーラインが綺麗になったり背中が綺麗になったり顔が透明感が出たりするとやっぱとっても嬉しいという生き物であるんだなっていうことを、もちろんいろんな方いますけど多くの方はそうなんだなっていうことも 見せてもらいましたね。で、なんかやっとですね、私の中ではやりたいと思っていたことが形にやっとやっとなり始めてきて、でも本当にいい先生方に恵まれているので、まだまだまだまだ伸びしろが自分にたくさんあって、学ぶべきことが多いなって、分かんないこといっぱいあるなって日々日々思いながら、日々日々いい先生にそれを教えてもらえるというすごく恵まれた環境に今いて、それをすべて来てくださる皆様にご提供しています。メルタサリーの、売り上げのほぼほぼ、シーツ代やオイル代を引いた部分の9割ぐらい、9.5 割ぐらいですねは、その研修費、学びの費用に費やされています。ちょっぴり、アジアの子供に、寄付して、教育を授けるっていう寄付をしていますけれども、あとはほぼほぼ、この私自身に教育をという風に投資をしています。そういう形で来てくださる方により良いものをお届けすることで還元できたらなというふうに思って、いただいたエネルギーを大事に生かすっていう、それをなんていうか、生かさない方向に、無駄にしないようにっていうことを、やっぱりせっかくそういうふうになんていうか、自分が元気になりたいと思って、そのエネルギーを私に使ってくれているというのが、その施術代だと思うので、生かして生かして、そして出して出してっていうことをすごい勢いでやり続けられているのは皆様のおかげだなって本当に感謝しております。おかげで私自身が一番成長させてもらえたような気がします。で、こんなに毎日毎日いろんな人が、こんな東京の端っこの下町の一軒家に来てくださって、受けてくださって、でまたすぐ来てくださって、で紹介してくださってっていう良き連鎖が続いているというのは、本当にすごく冷静に考えると、いやありえないなってつくづく思うんですよね。特にどこかのクーポンサイトに出してるわけでもないですし、すごくお手軽な値段でもないですし、場所がとっても便利なわけでもないですし、なんですけど、ただただ良いオイルと技術を進化させ続けてるっていうことと、丁寧にやらせていただくっていうことだけなんですが、それを応援してくださる方のおかげで、今月本当にこう、お店だなってつくづくなんか思いましたね。お店っぽくなってきたみたいな感じですね。はい。私の中でここのところ、心境の変化がまたいろいろあって、どんな人でも自分の中に受け入れられる懐の広さを持つっていうことが、今自分の中で決まった、腹が座ったっていう感じなので、楽しみながら、またゆるく、でもどんな人が来ても対応できる技術力と心持ちっていうのを、持ち続けるように努力したいななんて思って、楽しみたいなって思ってます。本当に人ってそういう自分が思ってることってどんどん現実化していくものだなってすごく不思議に思うんですけど、なんかそういうふうにどんな人でも受け入れるって思った瞬間から、本当にいろんな方が来てくださるようになりまして、今、最近ボディセラピーをこまめに受けに来てくださる方というのは、体を作りたいっていう方とか、痛みが辛いとかっていう方はもちろん多いですけど、あとは休みたいとかリラックスしたいっていう方もいますし、体のメンテナンスしたいとか、別にどこも悪いとこないけど定期的にメンテナンスしておきたいっていう方もいますし、なんかこのボディセラピーのいいところっていうのは、 痛みがなくても来ていいんですよ私も別に大して痛みなくても先生のとこ行っちゃったりするんですけど、でもそのただただ体の余分な老廃物を流して筋肉を良い状態にカチコチに痛くなる前に行ってプルプルに保っておく、でそれで自分の、体とか、気持ちとかも一番いい音が出せる楽器みたいに整えておくっていうこともできますし、ちょっと壊れちゃった楽器みたいに弦が一本切れちゃったみたいに痛みが出ちゃったらそれを緩和するという方法もこのディープティッシュというのはニューヨークでは言われているセラピューティックなものです。まだまだ私もまだまだ全然勉強が必要なんですけど、でもかなりそういう方が定期的に来てくださるようになった、痛みがあるんだけどって相談を持ちかけていただけるようになったというのは本当に嬉しいことだなと思います。で、痛みって本当に年代によってそれぞれなので、リタイア後の方が、肩が痛いとか腰が痛いとかもしくは何か大病されて術後に痛みがあって来てくださったりとか、産後の方がやっぱり骨盤が少し大きく動きますのでいろんなところに痛みが出ますね。でママさんとか背中痛い方いっぱいいます。そういう方が時々ご褒美でこの時間だけは子供から離れて私は休むみたいな良質な休息を求めてきてくださる方もいらっしゃいますし、35歳ぐらいから、70代くらいの方までが来てくださっています。で、やっぱりその術後の方とか結構痛みが強い方、膝痛、腱鞘炎、腰痛、肩こり、股関節痛とかそういう方が多くいらっしゃるようになりましたね。で、逆にそういう痛みがもう全然ないぐらいいい状態なんだけれど、それを保つために努力を惜しまないというとても前向きな方、そういう方は体に対してもすごく詳しいのでいろんなことを教えていただけたりします。そういう方と共に過ごせる時間もすごく嬉しい勉強になります。楽しい時間ですね。で、レッスンは対面のレッスンのプライベートとグループ、これは少人数制ですが、オンラインでも少人数制でやっています。で、朝の早朝、平日やったり、土日は午前中、で平日に2日ぐらい、夜6時ぐらいからのクラスがあるんですが、そのクラスの中で体を緩めるということと、体を最低限の力でポイントを絞って的確に筋肉にきちんとスイッチを入れていくっていう練習を私も今学び中なんですけど、それをお届けしています。そうすると気持ちよくゆるゆると体を緩めていってストレスとか自律神経の乱れとかを手放していくということと同時に、そのふんふん頑張ったりジムでマシンに乗んなくてもお家で気持ちよくだけどちゃんと正しく筋肉を動かせるように地味な動きから練習していってヨガをやることで痛みなく楽にポーズが取れたり気持ちよく伸びたりっていうことができるようになってきて、非常に心身ともにリフトアップされていらっしゃる方が多いです。で、なんかそういう体を元気にしていくっていうことで、私は皆さんに様々な体や、心の良き変化バランスさせていくことっていうことをお届けしてるんですけど、でも一番私がいいなと思うのは、体をほぐしていったり体のバランスを整えるとその人が自分自身を大事にするようになるっていうことですね。で、これは私も含めてやっぱりお酒をガブガブ飲んで深夜まで遊んだりポテトチップスガブガブ食べて食事も生活も乱れてももう何でもいいやみたいな、なんか投げやりな時よりもやっぱり体が整ってくると 全然食事制限しなくても好きなものを好きなだけ食べて体重計の詰め盛りに一喜一憂することなく、きちんと筋力をつけながら、その筋力で長期的に脂肪を燃やしながら、好きなものを食べて最低限の運動とか、自分の好きな運動にプラスアルファして、このコアの、強化腹圧とか足腰の腹圧とか、そういう筋膜とか筋肉へのアプローチをしていくということをやり続けるだけで、体はかなり美しく若々しく、老化のスピードがかなりゆっくりになる、で気持ちがどんどん元気になるっていうことが起きてきています。小さな規模ではありますけれども、私としてはそれがずっとやりたいことだったので、なんかもう幸せですね。本当にありがたいことだなって思います。はい、ということで、つらつらと今日もお話ししましたけれども、メルタサリで今提供していること、私にできることっていうのはこういう感じでですね、でホルモンバランス系とか自律神経系っていうのもやっぱり体を緩めたり、マッサージで触られることでも副交感神経が出てリラックスしたり幸せホルモンが出ることで、イライラしてたり PMS がかなり楽になったりしますので、そういうのを定期的にやっぱりご自分の価値観ですよね、どれくらい自分の生涯に付き合って体に投資するのかっていうこととか、どういう自分でいたいのかとか、自分がやっていかれる、日常での生活にもやっぱりどれくらい体を整えなきゃいけないのかっていうのはあると思うんですよ。やはりお仕事を忙しくで、また責任とか重大なことをされている方は倒れている場合ではないので、自分のメンテナンスは非常に大切にされますし、それが基本、自分をいいところにいい状態に整えるのが基本という価値観がそういう方はもう終わりなので、自分の中でそういうことに投資されて、でその分のさっき話した方のようないろんなバックというのを自分で投資した分得ていくわけですね。この日本にももっとこのウェルネスとか、自分を自分でメンテナンスしてより良い状態に保つことっていうのが大人としてのまずマナーだよっていうことがニューヨークで言われてるらしいんですけど、そういうことが浸透してきて、でなんかこう罪悪感なく自分に投資できるっていう方が増えるといいなって思います。なんかすごく不思議だなと思うのは、化粧品とか何かスキンケア製品とか洋服には数万円簡単にかけるのに、自分の生涯使う体にはほんの5000円1万円2万円がとっても贅沢な感じがしたり、もったいない気がしたり、罪悪感を感じるっていうのは、自分自身に対しての価値っていうのがとってもやっぱり低いっていうことだと思います。でこれはやっぱりすごく、残念なことで、私はもう学生の頃にヨガに出会ったので、毎月、2万円ぐらいの月謝を大学生で払ってヨガを週に3回とか4回とか受けていましたので、その時にやっぱり先生に言われたのは、スターバックスとかなんかご飯の何か無駄遣いしてるものを減らして、レッスン代を自分で作るのは大事だよって、で優先順位を自分で考えなさいって10代のうちに言われたんですよね。で優先順位なんても何も考えてないその19歳のうちに、やっぱそういうのを丁寧に教えていただいて、でそういうことの価値を知ってる大人が周りにいたっていうことが、とってもやっぱり人生において大きかったなと思います。でそのおかげでほとんどその無駄遣いだったなって思う出費ってかなり少なくて、今までやってきた出費は全て自分の学びとか今の仕事につながっていますし、それ以上の大きなリターン、ご褒美みたいなものを受け取っているので、やっぱその投資したもの、自分に注いだも ものがあったからたくさん芽が出せたというか伸びれたなっていうことを感じます。ということで、まあ、自分メンテナンスというのはどういう自分でありたいか、どういう花を、まあ、咲かせるためにどういう芽を出したいかっていうことが明確であるかとか、そこに価値があるかっていう価値観からまず生まれてくるものだと思うので、まずもし自分の体を犠牲にしてでも何か頑張りすぎてしまうような方、日本の方でたくさんいらっしゃいますけれども、そういうことがもう本当に心底好きだったらいいと思うんですけど、それによってイライラして周りの人にそのなんかその人のせいでできないとか、その人になんかこうイライラしてトゲトゲした言葉を浴びせていたりしたりしてたら、それは皆さんのその方の心の中でその感情、本当はこうしたいとか本当はこうしたくないとか、これができないのはあの人のせいだって思ってるその感情を自分で直視できてないってことになっていますね。なので自分でそういうふうに思ってるなっていうことをまず正直に受け入れちゃうっていうのはいいことかなと思います。例えば本当に、まあ、忙しく家庭と仕事を持ってる方で自分がやりたいことが一切できない、で家族が子供がいたり旦那さんが全然家事を手伝ってくれないからだとかで思っている自分がいるのに、それをあたかもそんなこと思ってないし、まあ、世の中みんな今そうだから、みんな共働きだからそれが普通、普通そうだよねみたいな、普通とかよくわからないこういう価値観だよねみたいな、日本とか今の時代とかその人の一部とかでしか通用しない普通で片付けている時っていうのは、対してその人の中で感情はすっきりと整理されてません。で、私たちの感情っていうのは普通こうだからって言われて、あ、そうですか、じゃあこれは普通なんですね、はいって収まるものじゃないですよね。で、その自分の心のコントロールっていうのができてないと、モヤモヤしてそのモヤモヤが溜まってよくわかんないけどモヤモヤ気持ち悪いから、そのイライラモヤモヤを人になんとなくトゲトゲしい言葉でぶつけてしまう。でもなんで自分がそんなイライラしたことをぶつけたのかわからないわけですよ。だからあの人のせいだって人のせいにしたりするとか。だけどそれはその人のせいじゃなくて、そのあなた自身が心の中でモヤモヤしてる感情を処理できてないからです。で、大人で感情がコントロールできてないってことを結構それは自分の中では一つの問題だなって、それは、問題ってその誤解を恐れずに言うんだったら、いい悪いの問題じゃなくて、一つの中の自分の中で一つの自分の中で大切にした方がいい議題であるっていうことを認識してもいいんじゃないかなと思います。で、やっぱそこから全てが始まると思うんですよね。自分のことをまず自分を知るというか、自分で自分が見えている、で自分って一番見えないものなので、見えてないけど自分でなんとか認識しようとしている、自分というものを把握しようというふうにしている、まあ、見直すというか顧みてるってことですね。でその時間をやっぱヨガっていうのはもたらしてくれますし、その他でも何でもいいと思うんですけど、ご自分の好きな方法で取っていくっていうことが、体の痛みとかの緩和とかそういうのを超えて体自体を中から健康にしていくっていう、その自分の体と心が両方を前向きにゴーサインが出るような足並みが揃った状態になっていくっていう、小さいですけどとっても大切なことですね。自分を顧みる。まあもしよかったら体をまずは楽な方法で動かして、でどんな感じがするかを感じて、その時に自分が何を感じてるかっていう、その自分を客観的に見るっていうことを、体をメンテナンスすることで、ちょっと瞑想的ですけど練習というか実験というか試しにどんな 自分が人なのかっていうことを少し角度を変えて見てみたらいかがでしょうか。自分が思ってるより自分はとっても素晴らしく人を癒すような存在かもしれないですね。
じゃあまたおやすみなさい。